さあ今週はマタイの福音書6章へと、入って、いきますが、続けてイエス様が山の上で弟子たちに教えられた三条の説教を読んで、いきたいと思います。先週までは5章の後半から、私が律法や預言者を廃棄するためではなく成就するために来たのですと言われたイエス様の教えから、律法が成就するとはどういうことなのか、イエス様の6つの律法の例えから、イエス様が教えられる新しい律法の受け止め方をご一緒に考えてきました。6章に入りますと少し教えが変わってきます。それは律法ではなく、もう少し具体的な行動、すなわち善行と呼ばれている教えについてイエス様はされています。良い行いというものは多々あるかと思いますが、イエス・キリストが生きた今から約2000年前の時代、その当時のユダヤ人たちが、大切にしていた善行というものが、宗教的善行というのでしょうか、ユダヤ教の教えの中で大切にされていた良い行いの三本柱というものがありました。それが施し、祈り、断食の3つです。なぜ3本柱かと言いますと、それぞれの良い行いには方向性というのでしょうか、対象がありまして、施しというものは他者に対する良い行い、祈りというものは神に捧げる良い行い、そして断食というものは自分自身に対する良い行いということで、他者、神、自分と、そのことから三本柱としてこのことを、大切な、良い行いとして彼らは実践してきたわけなんです。大切な教えとして、語り継げ教えられてきたわけですから、彼らは日々この行いを実践しようとしていたと思いますし、していたわけなんですが、そんな彼らに対して、その教えに対してイエスはこのように言われるわけなんです。一節ですね。人に見られるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。良い行いたくさんありますが、それでも人に見せるために人前であなた方は善行をしてはいけないという忠告なんです。一つずつ、その良い行いを見ていきたいと思いますが、施しというものがまず最初に挙げられています。ご一緒に読みましょうか。3、はい。ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。施しというものは他者に対する施しもあれば、ここには、教会、この当時は街道神殿に対する献金も含まれています。しかしその施しをするときには、ラッパを吹くように施しをしてはいけませんと教えられています。誤解がないように言いますが、その当時の人は献金するためにプッププッとラッパを吹いていたわけではありません。ある人は献金を入れる、この壺というのでしょうか、入れ物がラッパのような形をしていたという一説もありますが、それはさておき、捧げるときにラッパを吹いて、あたかも皆さん私が捧げてますよと、皆さんに伝えるように献金または施しをしてはいけない。すなわちこの当時、何かを捧げるとき、もうラッパを吹くかのように、私はこれだけ寄付してます、献金してますということを 皆さんに知ってもらいたいというそういう行為がたびたびあったのではないかと思うわけなんです。まあ、イエス様も覚えてるでしょうか。街道の横に、神殿に座りながら人々が献金を捧げている姿を見ておられ、だというお話が聖書にありますが、まあ、私たち献金袋を使っておられる方はその、お話の箇所がここに載っています。たくさん献金を捧げているお金持ちとたった2枚の銅貨しか捧げることができなかった貧しいヤモメの献金のお話です。きっとお金持ちは多くのお金をラッパのようなところにジャラジャラと捧げていた。でももう一人の貧しいヤモメは本当に、申し訳なさそうに持っているたった2つの銅貨しか、最も安い単位の銅貨しか捧げることができなかった。この2人の献金を捧げる様子を見ていて、イエス様はお金持ちの献金ではなくてたった2枚のレプタ銅貨しか捧げられなかったヤモメの女性の方を評価され、彼女の方がたくさん与えたのですと言われたお話があります。献金、捧げ物、私たちはいろいろな思いがあるかと思いますが、何よりもイエス様はどれだけ捧げたというよりも、私たちがどのように捧げたか、私たちの心をまず求められるお方であるということなんです。さあ祈りです。5節ご一緒に読みましょう。3、はい。また祈る時、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々が見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。なぜこのようなことをイエスは言われたか。なぜなら、その当時はユダヤ人たちは1日に2回公な祈りの時間がありました。今私たちクリスチャンにはそのように決められた祈りの時間はありません。しかしイスラム教徒は1日5回、そのような公の祈りを捧げる時間がありますが、その当時の神の民ユダヤ人たちは2回朝と晩に神殿に行って、または、街道に行ってお祈りを捧げていたようなんです。9時と3時でした。しかしその当時本当に信仰の深い熱心なパリサイ人たちは2回だけではなくて、自分たちはそれにもう1回付け加えようということで、朝と晩だけではなくてお昼正午にも祈る時間を設けていたそうなんです。そしてそのお昼の時間は神殿街道に行くのではなくて、街角や街の広場に立って彼らはそのお昼の祈りを捧げていたわけなんです。ですからイエス様は街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからですと言われているわけなんです。まあ、お祈りという行為も本来ならば神様に対して、捧げるものであることは皆さんよくご存知だと思います。しかし私たち、まあ、私たちの教会はみんなそれぞれが祈りますが、例えば献金の祈りにしても、またいろいろな、ね、代表で祈るような時、やはり周りに人がいてそのお祈りを聞いているとどうしても意識してしまうことがあるかと思うんです。きっとこの時代のお祈りも、なおさら宗教熱心だった方々のお祈りは、そのような街道やまた街の角に立って結構大胆にお祈りをされていた、すなわち人に見られているということを意識していた祈りになっていたようなんです。 まあ、私などもいろいろな方々のお祈りを聞き、また先輩経験のある先輩牧師の祈りなどを聞いていると、本当に熱い祈りであったり、本当に、霊的で深いお祈りをされている方の、祈りを横で聞いていると、なんか自分の祈りが、薄っぺらに感じてしまい、恥ずかしさを覚えてしまうようなことがありますが、皆さんもそのように人の祈り、または自分の祈りを意識してしまうということはないでしょうか。まあそのぐらいの程度ならまだいいのかと思いますが、ここでは、偽善者たちのようにお祈りしてはいけませんと、あってはいけませんと言われてます。偽善者とは、仮面をかぶって演技をするものという意味のある言葉です。仮面をかぶって演技をするものという意味があります。やはりどうしても人が見ていると、私たちはその人たちを意識してしまい、特にこの時代の人たちは仮面をかぶった演技するものというように、お祈りが少しパフォーマンスの要素の含んだ、神に祈っていると言いながらも実は人の目線を意識し、自分自身がどれだけ熱心であるか、自己顕示のためにお祈りをしていたようなんです。まあ、このようなことはむしろ皆さんよりも、まあ、一番気をつけなければならないのは、宗教家でもある、また牧師でもある、まあ、私の方なのかもしれませんが、公で祈り、または、神に仕える姿を見せるときに偽善者のようであってはいけないとイエスは言われています。そして最後、今度は自分に対する善行、断食になります。16節3、皆さんで呼びましょう。3、はい。あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食です。さあ、皆さんの中で断食をしたことがあるという方いらっしゃいますか。結構何人かいらっしゃったのでよかった、まあ、断食と言いますと、きっと皆さん何かね、苦行というのですが、修行的な感じ、自己鍛錬、まあ、今では、宗教的ではなくて健康のためにデトックスだとかね、体を調子を整えるために断食をされる方もいると聞きますが、そもそも聖書はなぜに断食と行為をしなさいと、ファスティング、はい、断食という、ことを、する、ことを教えているのかと言いますと、もともとは犯してしまった罪を悲しみ、悔い改めの心を表す行為の一つでした。灰をかぶり、荒布をまとい、断食をして、その悲しみ、自分のしてしまった失敗を神様の前に表すために断食をしていたと言われます。ですから旧約聖書では、断食は年に一度、食材の日、食材日と呼ばれる日が定められており、まあ、1年間の歩みを振り返った時に、どんだけ私たちが誤ったことをしてしまったか、その罪を振り返り、神様に許しを請うために、断食という一つの形を通して祈りに集中して罪を悔い改める、それが食材の日でした。まあ、そのように罪を悔い改めるために断食をしていました。そして旧約聖書の教えが、今度はバビロン捕囚から解放されて、もう一度エルサレムに帰ってきた時は、多分自分たちがしてしまった失敗や間違いがさらに、反省しなければならないという思いになったのでしょうね。ユダヤ人たちは一年に一度ではなくて、神殿が破壊された日で、エルサレムの神殿が破壊されてしまった日だとか、火が放たれた日だとか、 敵によってバビロン軍によって囲まれた、エルサレムに囲まれてしまった日だとか、そのような日を年に5回覚えて断食をしていたわけなんです。1から年に5回に増えました。そしてイエス様の時代にはさらにその年の5回がパリサイ人たちの間では週に2回月曜日と木曜日を断食の日として毎週断食をしていたそうなんです。もう初めの目的からいろいろと、その目的をさらに深めていこうと断食の日が増えていくわけですが、週に2日になるとだんだんその元の意味というものが薄れてきてしまうんでしょうね。それが形式的、儀式的になり、なおさらこの年に週に2回も断食しているということがどれだけ宗教熱心なのか、自分自身をやはりアピールする、仮面をかぶって演技をする者、偽善者のようにあえてやつれた顔をして不健康そうな様子をアピールして断食をしていた部分があったそうなんです。まあ、そのことをイエス様は指摘されているわけなんですね。まあ、私たち良い行いをしようと心がけていても、どこかでそのように本来の目的とは違う、まあ、仮面をかぶった部分というのでしょうか、偽善的な部分が出てきてしまう弱さがあるわけですが、まあ、このイエスの教えを私たちはじゃあどのように受け止めればいいかということを最後に考えて終わりにしたいと思います。まあ、確かにこの善行とイエスが言われるように隠れたところで、しなさいというこの教え、私は牧師としてこのテーマはよく悩む、課題であります。まあ言うならばアピールと証という2つのことの狭間で葛藤するわけなんですよね。まあもちろん私はその施し、祈り、断食とここに挙げられていることに関しては、仮面をかぶって演技をするようなことはないかと思いますが、やはりそれ以外にも私たちは良い行い、奉仕というものがあるわけなんです。教会の活動もそうかもしれません。牧師個人としてのさまざまな活動もあるわけです。まあ、教会ではミニストリーなどと呼ばれているもの、教会の活動をどう分かち合うべきなのか。まあ、皆さんも牧師ね、多くの人は牧師は土曜日と日曜日だけ仕事してていい仕事だなと私の息子なんか本当にそれを持ってたみたいなんですけどもまあ要は見えない部分がたくさんあるわけですよね。でそれをじゃあ月曜日はここ行きました、火曜日はこれをしてました、そういうことをね皆さんにアピールした方がいいのか。まあ皆さん教会の活動もそうだと思うんです。いろいろなことを私たちは、神様がこんな御業を表してくださいました、その感謝の思いを持って私たちは皆さんに伝えたい、分かち合いたいと、まあ、今はニュースレター、ね、手紙であったりだとか、まあ、もう古いのかなブログというのもありますし、今はフェイスブックやインスタグラムなどというものを通していろいろアピールできる機会は多くあります。でアピールすればするほど私たちはアピールだけではなくてそこにつくいいねをやっぱり気にするようになってくるかと思うんですよね。でもちろん多くの人からいいねと言ってもらえましたら、言ってもらえるならば私たちの活動や取り組みが皆さんに共感され、支えられ、励まされて認められているかのように、まあ嬉しく思うものは正直な心ではないでしょうか。まあ、イエス様はそのことを言っているわけですよね。そのいいねがつくことで私たちが喜ぶならば、6章の2節を見てください。ご一緒に読みましょう。3、はい、ですから施しをするとき偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように自分の前でラッパを吹いてはいけません。 ことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。要は人に知ってもらいたいがのように献金をしたり、いや、施しをしたり祈ったり断食をして、他の人から、ああ、あなたは素晴らしいですね、あ、そんなに捧げてるんですか、あ、そんなに断食をしているんですかということを言ってもらうならば、それでいいねと言ってもらうことで嬉しくさを感じるならば、もうあなたはそれで報われているんですよと。だってそれがあなたの目的なんでしょ、善行の。そういうことだと思うんですよね。しかしイエス様の教えて面白いことに、じゃあそうならないように隠れたところで、右手がしているところを左手が知られないように、ね、断食していることがわからないように油を塗って、断食をしなさいと言われるわけですが、マタイの5章16節にはこのようにも書かれてあるんです。まあ、よく皆さんのご存知の御言葉かと思います。ご一緒に見ましょう。3、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々はあなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。ここでは隠れるのではなくて、むしろ輝かせなさいと、多くの人に見せてあげなさいとイエス様は言われているわけなんです。しかし6章では今言ったように、右手がしていることを左手に知られないように、お祈りするときには家の奥の部屋に入って戸を閉めた隠れたところでお祈りしなさい、断食するときには頭に油を塗り顔を洗いなさいとイエス様は言われるわけなんです。ではこのことと、あなたの光を人々の前で輝かせなさいと言われる教えのバランスはどのように取ったらよいのかということなんです。まあ、すなわち、まあ、アピールではなく、この証とアピール、その狭間がどういうことなのか悩むわけなんです。まあ、私たちキリスト者としてそれぞれの歩みも、また私たち MUBC、 特に私たちの教会は地域に仕えることを通してキリストの、証をしていこうと取り組んでいるわけですが、まあ、良い行い善行というわけですよね。もちろん私たちの目的は、神の栄光が表されるように、人々にキリストの愛が届くようにと大切な目標を持って仕えているわけですが、やはり良い行いをするときに、かつてのユダヤ人パリサイ人たちもそうだったように、まあ、私たちも心のどこかに自分たちの活動、またその成長、そしてそれに伴う評価評判が気になり、また時にはその評価や評判が私たちのやる気にもつながることがあるかと思うわけなんです。私だって牧師として、日曜日だけしか仕事をしてないと思われるよりも、やっぱり頑張ってますねと、評価されるならばそれは正直嬉しいです。そして、あの皆さんの励ましや、その評価で、やる気が出ることは事実です。まあ、そういう思いはきっと私たち誰にでもある正直な思いであるかと思うんです。ではどのように人の前で輝かせることと、人の前でするのではなく隠れたことでしなさいというイエスの教えのバランスを取っていくことができるのか、このことをどう受け止めればよいのかということですが、イエスはもう一度今あなたの立っているその場所と、あなたが向かおうとしているその方向をしっかりと受け止めなさいと教えているのかなと、私はこの箇所を通して思いました。あなたが今立っている場所がどこなのか、そしてどこに向かおうとしているのか、その方向が大切だと思うのです。なぜならイエスは宣教を始めるときに人々にこのように語りかけて この働きを始めておられるからです。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われたイエス・キリストの言葉です。私たちはこのイエスの働きを通して、この宣教の活動を通して、イエス・キリストの十字架により私たちは近づいたのではなくて、私たちは神の国に招き入れていただく、恵みをいただき、私たちは神の国、天の、マタイの言い方では天の御国、ルカの福音書では神の国と言ってますが、天の御国に実は今立たせていただいているという、この現実を受け止めるということです。まあ、きっとそんな神の国の私たちは、そんな土俵のまだ端っこ、ね、俵のすぐ横に立っているような感じを受けているかもしれません。しかしイエス・キリストを信じる者は、このイエス・キリストが宣言された天の御国に立たせていただき、またその一員として歩んでいる者たちなんです。じゃあその歩みはどうなのか。悔い改めなさい。悔い改めとは方向を変えるという意味のある言葉でした。偽善者たちやその善行を自分の都合のようにしている人たち、その自分勝手な目的や生き方ではなく、そこから私たちが方向を変え、自分ではなく神を見つめて歩んでいく生き方に免れているということなんです。作られた、すべてを作られた創造主神を知り、その神を認め信じ、その神が免れている、その神が用意されている、その天の御国、神の国の現実の中に歩み始めている、それが私たちキリスト者ではないでしょうか。私たちはキリスト教、キリストの教えだけに生きているものではありません。キリストを通して導かれた神との関係に生きているものです。教えではなく、その神との関係に生きるならば、私たちの心、思い、意識はおのずと神の国という、キリストを通して私たちにもたらされた新しい生き方、その価値観に歩むことができるかと思うのです。皆さんお気づきになっていますでしょうか。6章では神とは言っておられないんです。イエスは天におられるあなた方の父から報いを受けることができます、あなた方の父から報いを、あなたの父があなたに報いてくださいますと、神とは言わずに父という言葉を通して神様を表現しておられる。すなわち父とは、私たちと神様は赤の他人ではない、関係性を表している言葉ではないでしょうか。そしてその関係がどれだけ親密なものであるかということなんです。神の国と天の御国と言われても、まだまだ私たちはこの世の国に生きているものとして、その実感、または神の国の端っこにいるような感覚、現実にきっとこの世と神の国のその国境、狭間では、この世から吹き込んでくるこの世の価値観という風に時に翻弄されてしまうことが時にはあるかと思います。しかし私たちが今、私たちがどこに立ち、どこに向かっているのかをもう一度受け止めるとき、 天におられる父と言われる私たちの関係が深められていくときに、少しずつ、一歩ずつかもしれませんが、私たちはその神の国の現実のその中心に向かい歩み続けていく中で、神のこの世の影響ではなくて、神の国の価値観、神の御心が私たちに影響し、そして確かに根付いていく歩みの中にいるということなんです。そして何よりも私たちの信じている神が父なる神であるならば、その父との関係が深まるならば、なおさら私たちの行う善行、良い行いは受ける報い云々とはあまり関係なくなってくるのではないでしょうか。なぜなら子供は父の喜ばれるその姿だけで十分だと思うのです。さあ最後、イエス様は善行ということに対して、このような面白い例えを使って教えられています。マタイの25章に書かれている箇所ですが、イエス様はこのように言われています。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてきてくれたからです。このようにイエスはその方の良い行いを評価しています。しかし続けて37節、するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませてあげたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられるのを見てお尋ねしたでしょうか。イエスが正しい人と評価されたこの人は、その良い行いをことしたことすら覚えていないわけなんです。面白いなと思いました。なぜならこれはこの人が自分は良い行いを意図的にしているという思い、その意図的にしているという思いがなかったからではないでしょうか。自分のため、またはこのことをして報いが欲しいから、誰かに称賛してもらいたいから、そのこと云々ではなく、この時自分の前にある当たり前のことを当たり前のように行っただけだから覚えていないのかなと思ったわけなんです。そしてこれが実は私たちがその神の国の現実の中に、その神との関係がさらにさらに深められていくならば、私たちもこのような良い行いに対する思いが成長していくのではないかと思いました。私たちは神の国という土俵に立ち、その中心におられる私たちの父なる神に向けて、その神を意識し、その神に近づこうと葛藤しながらも、つまずきながらも、諦めることなく神様が喜ばれる良い行い、善行と呼ばれるものを私たちから主体的に、そして心から行っていくものとして変えられていくことができるように、ご一緒に主にあって成長してまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。